ゴーゴー喧騒シーズン9。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン9第7回。この番組は県立相模原高等学校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から56年目、1万6千人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。ところで部活動には参加なさっていましたか？喧騒はほとんどの生徒が部活動に参加していました。辛いこともあったかもしれませんが、大人になってしまうともうできない貴重な時間でした。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日は相模原高校喧騒にやってまいりました。そしてご登場いただくのは笹生真澄さんです。こんにちは。
よ
ろしくお願いいたします。
お願いします。
笹生さんと言いますともう皆さんご存知だと思いますが、現在の喧騒の野球部の監督でいらっしゃいます。はい、間違いございません。
間違いございません。
笹生さんは、まあ、監督は、野球部の監督ですし、そして学校の先生でもいらっしゃいますよね。
そうですね、保健体育です、ね、
保健体育で現在の授業を持っていらっしゃる、
はい、そうですね。1期生の佐藤さん、
はい、
会長さん
は、
はい、僕の時代は保健体育じゃなくて土健体育って言ってましたよ。なんか校庭を掘り起こした
って、
その話が未だに印象に残ってますね。
ああそうですか。じゃあ厳しい先生なんですか、先生としては。
ある時は厳しく、ある時は優しく、
はい、
特に女性には優しく。
そうですか。はい、さて喧騒の野球部なんですけれど、今年は大活躍でした。
ああよかったですね。
はい、ちょっと監督からこの、神奈川大会、甲子園に向けての神奈川大会の様子をちょっとご紹介していただけませんか。
そうですね、今年のキャプテン最初から苦渋があまり良くなくて、
はい、
秋、地域で八重高校に最初負けまして予選で、うん、そこからのスタートで2位通過で秋出て、1回戦平塚学園で最終回に逆転サヨナラみたいなものをやらせていただきました。
はい、
それで長い冬を迎えて、まあ、春を迎えたわけなんですけども、春は予選は勝ったわけですが、県大会行ってもあんまり苦渋良くなくて、勝てば慶応、それから東海っていう山だったんですけども、慶応がうちの試合の前に負けてですね、朝水をと対戦することになったんですね。
はい、
ちょっとうちの子たちやったみたいな気持ちになって朝水と戦ったわけなんですけども、やっぱり足元すくわれて後半にやられてしまいました。ですからノーシードからのスタートで、1回戦からのスタートで、まあ、1回戦もですね最初危なかったんですけど、試合をやるごとになんか力つけてきたなっていう感じで、ピッチャー甘い気もつい球速くなってきたし、バッティングフォームも上がってきたので、まあ、7回戦ったんだ、6回戦ったんでしょうか、はい、7回目に負けたんでしょうか、
うん、
まあ、そんだけできて、まあ、今年については満足かなと思ってます。
はい、その、最終が、まあ、準決勝まで来まして、東海大相模、そこがちょっと残念だったんですが、その前の準々決勝が6回目の試合ということになりますが、うん、横浜高校に勝利。
そうですね、4連覇を狙っている横浜高校で、はい、まあ、エースはジャパンでもビッグ4と言われている、ビッグ3かと言われている及川君で、いや待ちいいなと思ってたんですけども、最初5点取られて試合の途中選手ちょっと諦めかけた顔してたんですね。でそこでちょっとミーティングで、野球は喧嘩だと、バットを持った喧嘩だと、打ってやれっていうような檄を飛ばしましたね。その後なんかパッて点を取ってくれて、
はい、
逆転に結びついたって感じですかね。
これ大きな自信になりましたよね。はい、そして準決勝ですけれども東海大相模でした。
はい、
頑張ってました。もう
なんか途中まではですね、4-0から4-2になった時に、あ、この試合もいけるかぐらいの気持ちだったんですね。そして甘い気の方を見たら疲労困憊の顔してたんで、あ、ちょっとこれやばいなと思った時に7点取られて終わっちゃいました、
そうなんですね、まあ、結果的にはコールドでね負けたという結果、記録にはなってますけど、私は応援してました、テレビの前で、そういう試合ではなかったです。本当にもう互角に戦ってましたもんね。
去年の東海さんとの試合も死闘を演じたわけなんですけども、それは多分門馬監督もよぎって、まあ、スクイズをして仕掛けてきたり、必死な戦い方で私としても嬉しかったんですけども、東海さんの強さをその時感じましたね。
そうですか、まあ、でも県総の卒業生はもう大いに盛り上がって、大いに楽しませていただきました。今年は
危なく寄付金取られたことですね。
いや、実はそういう相談も楽しみながらしてました。
ありがとうございます。
OB も同窓会もで、どうしよう行くよねなんて話をしてたんですけど、さて、そういう今年の県総の野球部だったんですけれども、もう少しそういう話を伺う前に、佐藤監督ご自身 その野球との関わりについてもお話を伺いたいと思いますが、当然ご自身も野球やってらっしゃって、いつから始めたんですか？
少年野球、久保っていうところでやってたんですけども、そこから上溝中学校野球部、それから法政にちょっとここから通いまして、で全寮制のある日本体育大学の方に行きまして、戻ってきてた感じですか、
戻ってきて、そして、最初は中学校の先生だった
んですね。そうですね、最初新町中学校、6年、大沢中学校9年、東林中学校9年、
ずっと野球部の指導もな
って、最初の6年は水泳でした。
水泳部だったんですか、はい、なかなか自分のそう希望通りがいかない、
そう、保健体育の先生は希望通りいかないようになってたんです。
あ、そうなんですね、はい、でその後野球部の、指導もなさって、で中学校の野球部の監督もなさったのに、その高校に今は現在高校なんですけど、そうですね、そこはどういうふうに
希望ですね、希望で面接3回か4回やったかな、その時ちょっと全国戦ってた全国の優秀な先生方が、みんな一人ずつ高校の方に移動されてたんですね、で私はもうその時に、自分も高校でやりたい、この人たちともう一回戦いたい、この間も練習試合市川の遊学館高校に来ていただいて、ここで練習試合やったんですけど、遊学館高校の監督さんは星稜中学校で全国優勝するような監督さんで、そのステージにもう一回一緒に立ちたいと思って希望しました。
希望して、で高校の先生になられました、最初の赴任された高校はどちらだったんですか？
川崎の北高校ですね。
これも強くなって話題になりましたね。
はい、なりましたね、前から川原君が昔いた時も、準決勝も行ったチームだったんですけども、ちょっと私が行った頃、低迷していましたし、学校も少し荒れてたんで、ちょっと3年ぐらいかかったんですけども、なんとか形になってきてくれて、ベスト4ぐらいまで行きました、
行ったんですよね、でその後県総にということなんですが、
そうです、7年間いて、審査用扱いですけど7年間いて、県総の方に来させてもらってた感じですね、
で県総にいらっしゃった頃の野球部はどういう様子だったんでしょう
か？部員はあんまり多くなかったですね、ただこの子たち人生から教えてるはもっと強くなったなっていうぐらいの素質のある子たちが多かったです、
ちなみに現在野球部員何人いるんですか？
3年生いた頃は約80、
多いですよね、やっぱり県総野球部でやりたいっていう子たちが集まってきてるってことですか？
そうですね、一番多い時は90以上いましたので、去年ですかね。
とにかく野球少年としてずっと来て、そしてご自身の夢である指導者にもなられてという、で高校野球の現在こう、さあその大変に人数の多い県総野球部なんですけれども、子どもたち、素質があるななんておっしゃってましたけれど、どうやって強くなってきたんでしょう？
第一は相模原市もそうなんですけども、近隣の市からあと横浜川崎からバッティング教えてほしいっていう選手が受験をしてくれたことですね。多くて35名学年いましたから、その子たちもその難関を通り抜けて、それでうちに受かってくれた、でこのだったらこの子たちうまくしなきゃいけないという使命感に駆られました、それと保護者会が、大変最初から活発だったんですけども、その子たちが頑張ってくれて環境を整えてくれました。
環境というのはその練習
でネットとかバッティングできる場所とか、土とかいろんなものを 作って手作業で作っていただきました。
そういうのをじゃあ子どもたちも知るとやってやれようじゃないかって気になるかもしれませんね。
まあそこに物があると練習環境があるので、自分たちでどんどんできるという、朝来て朝練はやらないんですけども自分たちで課題練習やってるというので、それで上手くなってきてると思います。
そうですか。佐藤監督と言いますと攻撃的なバッティングってよく言われますけれども、その辺はどういう。
そうですね、バッティングやっぱり志賀君には打ち勝たないと絶対勝てないと思ってたんですよ。
守りだけじゃダメ。
私が言った頃の高校野球っていうのはなんか効率が志賀君にやるためには守り勝つみたいな。
そうですね、堅実にっていうのがありますけど、
だったら向こうが8点取ったらこっちが9点取ればいいやみたいな野球をしたかったんですよね。
なるほど。
まあ、違う時はそういう野球だったんで、
う
ん、そのまま高校行ってもやろうかなと思ってました。
そういう考え方はご自身が選手の時から
ですか？自分が打つの好きだったんで、打って相手にダメージ与えるのが一番強力なんで、そういう考えを子どもたちも植え付けてもらったって感じですかね。
打てるようになるのは何が必要ですか？やっぱりまずは技術だと思います。
そうですね、やっぱり技術ですとフォームと技術、あとボールに対する慣れ。
慣れ。
速いボールと速いボールを打つ、鋭い変化球だとその変化球を見て打つ、そのためには高性能なマシン、バッティングマシンが必要なんです。
あ、
だから本社は金無理して2台買ってもらったんです。
あ、そうなんですね。じゃあそういう環境がすごく今整ってる。
はい。
あとは熱血指導というふうに伺っております。もう1対1で熱心に教えてらっしゃる。
いやー、1対1っていうか熱血っていうか、まあ、時にはホールに触れるか触れないかぐらいのところまで、まあ、あるかもしれませんし、はい、いろいろクレームも受けれますが。
そうですか。
まあ、そういうのを乗り越えないとやっぱりチームとしては強くならないと思ってます。
でも選手たちはついてきてくれてます。
はい、ついてきてくれてます。
高校野球といいますとね、よくまあ教育的な意味もあるなんて言いますけれど、野球をやるっていうことはやっぱり子どもたちは精神的にも強くなりますか？
なりますね。終わった子たちはもう受験にバンと切り替えて、かなりの確率の合格率で難関校を突破してくれなってますね。
夏まで野球はありますもんね、夏を終えて、そこから受験に向けるわけですけど、やっぱり切り替えが早くって。
そうですね。
頑張りが効きますか？
そうですね。あと根性がついたということで、強豪校にも物怖じせず戦えるようなど根性っていうのがつくとついたと思いますね。
いいですね。それはやっぱり社会に出ても役立ちますもんね。
役立ちますね。
野球部の子たちが、まあ、受験して大学行って、野球続けてる選手多いですか？
いますね。一番多いのは横浜国大じゃないですか。で立教とか学習院とかでやってる子いますね。
気になりますね、そういう選手
とか。そうですね。大学で伸びてんだかどうか。
いや、それだけのこときちっと教えられた
んだ。あとは自分で考えてやってほしいですね、大学では。
そうですか、はい。それからもう一つですね、実は聞いてきてほしいという今日はお役目を私は背負ってきてるんですけれども、いいですか。野球部の選手の、親御さんたちなんですけれども、私立の学校と違って例えば寮生活をしているわけでもないですよね。家から毎日送り出して勉強して、部活動をやってまた帰ってくるということなんですが、例えば、食事とか、それから生活のこととか、親として何をやってやればいいんだろう。
やっぱり一番は食事でしょうね。
どうしたらいいですかね。
まあ、とにかく量を多く食べさせるような環境、まあ、学校でもマネージャーが、まあ、真夏抜きで、真夏はやれないんですけども、5時に2合食べさせてますんで、マネージャーが炊いてくれたご飯。
平日の夕方5時に食べさせるんですか？
食べます。
1人2合ですか？
2合です。ちょっと足りない子いるみたいですけど、
多分1年生なんかちょっと厳しい、
ね、厳しいですね。そういう子はあんましょうがないですね。 1.5
それでも 1.5
は、まあ、はかない程度に食べてもらって、
やっぱり体を大きくすることが。
そうですね。 で下校する7時には、家帰ってからもう一回食べるぐらいの余裕を持って、だからおかずはあんまり食べないでご飯だけで。
ご飯でいいんですね。
ご飯とレトルトをかけてやってますね。
野球選手って言ったら大きなお尻がね。
そうですね。だからやっぱり食べないといくらトレーニングしてもでかくならないので、それだけは気をつけてます、
ね、家ではその辺も、
はい、しっかりとやってほしいのと、まあ、野球に関してはあんまり言わない方がいいですね。
あ、そうですか。
学校で言われてるんで、分かってるよそんなのって言われてムカついて終わりだと思いますからね。
あのお父さんたちの中には自分も野球やってきたっていう方がいらっしゃって、いやもうちょっと手がこうだよとか言いたくなりますけど、
それはね子供が聞いた時に言ったのがいいですね。私も自分の子供をやってる時は、そうしてましたね。最初言い過ぎて失敗したことあったんで
失敗したご経験をお持ちなんですね。
そう、あのうちの母親が子供の小学校の時のビデオを撮ったのを僕に見せて、やっぱここはこうだこうだっつったら、子供が母親にお母さんビデオ撮らないでって言ったんで、ああこれは言っちゃいかんなってこと
を言われたくないんですかね。
学びましたね。
そうですか。
じゃあ自分が聞きたくなったら聞きに行きますよ。ここはこう思うんだけど、ちょっと見てスイングとか。
それまでは言わない方がいい、じゃあもう監督にお任せしといた方がいい。
そう、あの昔の理論と今の理論違うんで。
変わってますか？
変わってます。
何が変わってるんでしょうか？
いや何って言われてもねやっぱりね、下半身の使い方とか、バットの出し方とか、変わってますよ。
じゃあ自分がやってきたからそれをそのまんまなんていうのは、
あそしたらもう昭和の役になっちゃいますね。
ダメなんですね。
ダメですね。
ダメですね。あとはあの、部活動の時間限られてると思います、はい、家帰って練習は必要ですか？
あそうですね、あのここだけ言ってですね、素振りとかシャドーピッチングは生活の一部にしろって。
うわ、
素振りは家でやるもんだと、そして悶々とやるもんだと。でたまにはいつまでやってんの、早く家の中入りなさいぐらい言われるぐらい、お前らやったことあるのかみたいな。
選手からどういう答えが返ってくるんでしょう？い
やそれは無言です
なるほど、素振りを部活の時間にやってたら練習時間足りませんもんね。
そうです、
そういうことなんですね。
そうです、学校ではボールをいっぱい打たせますから、それで足りなかったところをPDCA サイクルの、
はい、よく言いますね今ね、はい、
改善してほしいです。
なるほどね、そういうことなんです、野球部のお父さんお母さんいいでしょうかちょっと一応役目は、終えたと思います。さて、これからなんですけれども、佐藤さん監督のご自身のことも伺いたいと思いますが、本とか DVD とか出されてますよね。
はいはい、
ちょっとそれご紹介いただけませんか？
去年が神奈川で打ち勝つっていう本を、はい、竹書房さんから出してもらって、で今年の7月にはジャパンライムさんから私学に打ち勝つっていう DVD を出させてもらって、かなり細かいところまで出せたので、私としてはまあ生きた証拠が出せたかなって。それを見てもらって、若い指導者とか、まあ、お父さんお母さんたちとか見てもらって、子どもたちに教えてもらえば、もうちょっと日本の野球界のレベルアップが底辺ができるかな。それで打つことが面白いので、野球が面白いイコール野球人口が増えるというので、ちょっと出させてもらいました。
野球人口増やしたいですよね。
はい、そこが一番だと思います。
減ってるんだそうですよね。そうです、今ね。
だから多分一番の理由は保護者の負担だと思います。だそこを減らさない限りは多分増えないかなと思います。今の若い人たちは自分があんまり汗水垂らさないで子どもたちをスポーツさせるっていうのが好きみたいなので苦労しないでスポーツ選手を育てるというのは今若者の姿勢みたいなので、そこを配慮してあげないと野球人は増えないと思います。
送り迎えとか、
そうそう、
お茶当番とかです。
車出しとか、
出しとか、はい、
お茶当番は持ってのほうです。
持ってのほう、そういうことはもう今時代が違う。
時代が違う、うちの親もやらないですから
そうなんですね。でも私学に打ち勝つ野球ということですけれど、もうそれは県総の野球部が本当に今年は身をもって証明してくれましたので、
はい、
ぜひその DVD 本を読んでいただきたいと思います、
はい、
佐藤監督、一つお伺いしたいんですけれど、県立相模原高校、公立高校の野球部の監督でいらっしゃいます、はい、これだけね、あの選手をどんどん強くしてこられましたのでね、例えば私学で監督やりたいなという思いはないんでしょうか？
一時期はあったんですけど、今はないですね。
それは、
まあ、夢としては一回でいいから自分が取った選手で育てて野球やってみたいっていうのはありますよ、あるけど、神奈川で公立で甲子園を狙うの方がなんかロマンがあってじゃないですか。
わかります、
はい、だからそっちを私は今選んでますね。
ありがとうございます。さて、野球少年へのメッセージ、これから中学生だとか野球やってる子たちが県総に入って佐藤監督に指導を受けたいわって思ってる子いると思うんです、そういう子たちにメッセージをお願いできませんか？
わかりました。まずは勉強しっかりやることです。まず勉強してもらってうちに入れる頭脳になってもらえた方が 入ってから私の理論とか言ってることが分かるし、うん、やっぱり頭のいい子はそれを自分の力に変えようとする力も持ってますので、うんうん、理解も深いですし、それを一生懸命やろうという何勉強で培ってきた努力すれば成功する、
はい、
これが身についてますので、多分野球もそうなってると私はこの学校で信じています。
じゃあ例えば中学3年生だとこれから受験体制に入って本格的に入っていくわけですけど、うん、まずはじゃあ勉強しなさい。
そうです。まずいい選手見た時に君は勉強できるかっていうのが私の口癖です。
じゃあその受験勉強中どうでしょう、素振りとか走り込みというのは、
うん、
2番目でいいですか。
そうですね、でもやりながらの方がオンオフうまく使った方がいいかなと思ってます。勉強の合間に素振りするとか勉強の合間にトレーニングするとか、
はい、
うん、それをやった方が脳の活性化はつながってい
きます。わかりました。じゃあ、そういった親御さんに向けてはどうでしょう。
うん、親御さんはやっぱり目標設定をしっかりとさせるように仕向けることかな、うんうん、あとはしっかりと食べさせてあげることと、あんまりガメガメ言わないことかな。
ガメガメ言わないこと、わかりました。それではもう一つ最後にです。卒業生、県総の卒業生1万6000人を超える卒業生がいるんです。そういった方に現在の県総についての、PR でもいいですし、それから監督からの思いでもいいですし、メッセージをお願いできますか。
そうですね、うちの学校、まあ、文武両道、うん、と言われてるんですけども、ここに来て SSH って言ってスーパーサイエンスハイスクール等もすごく力を入れてやってます。まさしく文武両道になっていると思います。それによって部活がおろそかにならないようにしてもらいたいのが学校での運営の仕方ですね、うん、それをよく支えてもらうのはやっぱり今社会に出ている、OB の方、例えば SSH で研究とかあるので、その時にはぜひ力を貸していただいて、協力していただければ、
はい、
いい学校を作るといい社会人、日本を支える子どもたちができると思ってます。ぜひよろしくお願いします。
はい、そして試合の時に応援に、
あ、メガホンがちょっと今足りないので、
あら、
ぜひ自費で買っていただいて。
そうですか。
もう1000個ぐらいあるんですけども、ちょっと今回やっぱ準決勝とか準々決勝足りなかったので、ぜひ買っていただいて欲しいと思います。
わかりました。
タオルの方は保護者会の方で、売ってますので、うちの OB 会通じて買っていただければ、お届けできるかなと思ってます、
はい、そういうのも卒業生としての協力の仕方だと。
そうですね、
いうことなんですね、はい、野球部監督なんですけれども、この後もずっとやっていただけるんでしょうか。
私はこの学校で骨を埋めるつもりなんですけども、はい、決めるのは校長先生だったり研究員ですので、それに従うしかないですね。もしそれがちょっと別の方面になったら、また自分の生き方も変えなきゃいけないかなと思ってます。
そんなこと言わない
ぐらいに、プレッシャーを研究員にかけなきゃいけないかなと思ってますので、ぜひご協力よろしくお願いします。
わかりました。これからも期待しております。どうぞ頑張ってください。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
29期の染谷光平、
33期の南敦氏が お伝えします。
今回は野球部の佐藤監督がゲスト出演でしたね。
高校野球界でもとても有名な方と聞いています。同窓生としても嬉しいですね。
そうですね、私の友人にも、中学時代に佐藤先生に教わったという方もいて、その方の話ですと、とにかくバッティングを教えるのが得意ということを言っていました。相手投手の弱点を見てこう打ちなさいとかっていう指示が、本当ポンポン当たってというようなことを言ってました。でよくその四角に打ち勝つなんていうこともおっしゃられてましたので、もうその頃から、もうそういった理論が確立されてたんだなと思います。
そうですよね、今回は私学に見事何度も打ち勝ってましたもんね。今回は県総同窓会の役員活動内容をご紹介したいと思います。県総同窓会は現在会長1期の佐藤さん、副会長3期の佐藤さん、3期の長澤さん、13期平岩さん、
をはじめとして総会で選出された役員で運営をしています。私寺田は常任理事として事務的な取りまとめを担当しています。
私染谷は、理事として主に10期の細谷さんとともに、同窓会新聞の発行を担当しています。
私南は今年度から新しく役員になりました。まだ入ったばかりで、わからないことも多いんですが、同窓会のこう非常に有意義な役割を担っているんだなということを、役員になって、初めて知りました。これも縁ですので、私の友人はじめいろいろな方に、同窓会の活動の、良さだったり、楽しみ方を伝えていければなと思っています。
主な活動としては総会の開催、毎年1回の同窓会新聞発行、同窓会の会員名簿の管理、同窓会ホームページの管理運営、同窓会の活動広報です。役員の会議を年に5回程度行っています。昨年の会議では同窓会新聞発行、ホームページリニューアルが主な議題でした。今年度からリニューアルされたホームページをぜひご覧になってみてください。現在は同窓会新聞の発行を中心に動いています。
同窓会事務局ではクラス会、同期会の開催のお手伝いをしています。学年ごとに開催する同期会、クラスで集まるクラス会、県創生としてのつながりを大切にしていくためにもどんどん開催してください。そのために同窓会では補助金を支給します。補助金の支給、1人当たり200円かける案内を出す人数分補助が出ます。クラス会、部活の同窓会などを開催するならまず同窓会事務局にご連絡をください。その他の同窓会の活動内容については新しくなったホームページでご覧ください。同窓会新聞のバックナンバーも載っていますよ。
最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよで覚えてください。こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿を管理しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。それではこれからも皆さんで県総同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げてまいりましょう。このコーナーは28期の寺田博美、
29期の染谷光平、
33期の南敦氏がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン9第7回、母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。野球部の監督である笹生先生のお話はいかがでしたか。公立高校の野球部として甲子園を目指したいとおっしゃったのが印象的でした。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。午後喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。